ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクッと深くビジネス&経済、ザクビズ。ザクビズ。
ダイヤモンド編集部ザクビズ、今回のテーマは脱炭素に関するスクープです。ダイヤモンドオンラインに2021年2月1日に掲載されました、トヨタパナ電池合弁に血税補助金1兆円、日本は EV で半導体の二の舞を避けられるか、という記事をもとにお届けしたいと思います。
ザクビズ。
はい、今回のテーマは脱炭素に関するスクープです。ダイヤモンドオンラインに2021年2月1日に掲載されました、トヨタパナ電池合弁に血税補助金1兆円、日本は EV で半導体の二の舞を避けられるか、という記事があるんですけれども、世界的な脱炭素シフトを受けて、経済産業省がトヨタ自動車とパナソニックの電池合弁会社などの車載電池向けに1兆円規模の金融支援を検討していることがダイヤモンド編集部の取材で分かりました。この記事はその内容について伝えています。電気自動車 EV ですねの基幹デバイスとなる車載電池では、中国のキャトル、日本の自動車業界の方は CATL と呼んでいるそうですが、ザクビズでは長くなるのでキャトルと呼びたいと思います。そのキャトルという会社を筆頭に、中国韓国勢による激しい投資競争が繰り広げられているそうで、経産省経済産業省内部にはかつて投資競争と戦略で敗北した日本の半導体の二の舞を回避すべきだとの意見が根強いそうです。今回の政府の金融支援により、グローバル競争で遅れを取る日の丸電池の再起を図る構えだそうです。実は2020年の秋に経済産業省の職員が複数の電池部材メーカーの元を訪れていました。その背景にはこのような事情があります。世界的な脱炭素の流れを受けて、ガソリン車から電気自動車へのシフトは不可避となっているわけですけれども、ところが近年、電気自動車のキーデバイスとなる車載電池分野では、日本勢が投資意欲で中国韓国に遅れを取る局面が目立っています。そこで経済産業省経産省は、車載電池のサプライチェーンに属する企業がどのような支援を求めているのかヒアリング調査を実施していました。そのヒアリング調査の席で、経産省の職員は電池部材メーカーの幹部から厳しい叱責を受けたそうです。その幹部は、我々は資本市場で巨額資金を集めるテスラを擁するアメリカ、国家資本主義で補助金が潤沢な中国、EU の独自規制で電池技術を囲い込もうとしている欧州と戦っているんですよ。研究開発費の一部を補助する、そんな微方策で勝てるわけがない。国家の産業として電池や自動車を残そうというお考えならば、工場建設費用に 100% の補助金を出すくらいの覚悟でいらしてください、と電池部材メーカーの幹部は話したそうです。つまり、研究開発費の一部支援というオプションを提案した経産省に対して、電池部材メーカーからはさらに踏み込んだ金融支援が急務という声が上がったわけです。そんな場面が繰り広げられてから数ヶ月後、経産省が車載向けリチウムイオン電池に1兆円規模の金融支援をする方向で検討に入ったことが、ダイヤモンド編集部の取材で分かったわけです。まさしくその使い道は、車載電池工場の立地コスト、設備投資ですね、を全面的に支援するというものだそうです。電池部材メーカーの悲痛な叫びが受け入れられる形で、巨額の税金が車載電池に投下されることになりそうです。
ザクビズ。ザクビズ。
では実際にはどのような金融支援のスキームになりそうなのでしょうか。その全貌をこの記事では明らかにしています。そもそも2020年末に菅政権は2050年カーボンニュートラル、炭素中立といって、二酸化炭素の排出量と吸収量をプラスマイナスゼロにすることなんですけれども、その2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略というものを提示しました。この実行計画の中で、政府は過去に例のない2兆円のグリーンイノベーション基金を創設し、野心的なイノベーションに挑戦する企業を今後10年間継続して支援すると表明していたところでした。今回の車載電池への金融支援は、このグリーン基金の枠組みを通じて行われます。経産省の幹部は、投下する金額については、遅くとも今年の上半期までに金額もきっちり詰めるが、日本が劣っているのは技術力ではなく投資力、車載電池のサプライチェーン全体に投じる金額は兆円単位でないと意味がないと言い切っています。そしてその1兆円を使って支援される対象となるのは、トヨタ自動車とパナソニックの合弁で設立された車載電池メーカーであるプライムプラネットエナジー&ソリューションズ PPES という会社ですね。出資比率はトヨタ 51%、パナソニックが 49% の会社になります。このプライムプラネットエナジー&ソリューションズや リチウムイオン電池の主要4部材などを製造する電池材料サプライチェーンに組み込まれている企業たちが対象となる見込みだそうです。何しろアメリカ、中国、欧州を中心に世界では脱ガソリン車の動きが加速しています。中でも EV 市場は既存の自動車メーカーのみならず、アメリカのアップルや中国のファーウェイやバイドゥなどの数多のベンチャー企業がこぞって参入する乱戦模様となっています。日本政府もようやく思い越しを上げて、2030年半ばまでに新車販売のガソリン車ゼロを掲げたことで、自動車メーカーやそのサプライヤーも EV 販売計画の前倒しが避けられなくなりました。このタイミングで EV の基幹デバイスである車載電池がこけたならば、日本のお家芸である自動車産業までもが崩壊しかねないという危機感をあらわにした経産省は、出遅れた車載電池の巨額支援に踏み切ることにしたわけです。今回経産省がこのような決断に至った背景をもう少し説明します。この記事では金融支援の正当性について論じる前に、まず車載電池の現況を抑えておこうと述べていまして、車載電池のシェアの図が載っています。テスラ向けの円筒型電池などを持つパナソニックの車載電池は、かつて質量ともに世界一の座にあったわけですけれども、現在は中国キャトルの後塵を拝しています。この円グラフは2018年のものなんですけれども、まだ2018年時点ではほぼキャトルとパナソニックの世界での車載電池のシェアは拮抗しています。ところが今やキャトルはトヨタやホンダに加えて、ドイツのフォルクスワーゲンなど欧州の自動車メーカーの滞留受注も獲得していて、受注量ではパナソニックを大きく引き離してしまったそうです。また2018年に5位につけていた日本のオートモーティブエナジーサプライという会社は、再生可能エネルギーを手掛ける中国エンビジョングループに買収されたことから、もはや世界で戦える国産メーカーはパナソニックしかいなくなってしまいました。そのような状況の中、ライバルの中国韓国勢の投資意欲は凄まじいわけで、2020年末にキャトルは3つの新プロジェクトに対して390億元、約日本円にして6400億円の投資を実行すると表明しています。自動車産業で世界一になることは中国の悲願でもあり、 EV 向け車載電池には巨額の補助金が流れているとされています。日本、アメリカ、ドイツが覇権を握ったガソリン車から電気自動車へとゲームチェンジを誘導しているわけです。これが中国の動きなんですけれども、韓国の LG 化学も負けていません。 EV 向け車載電池の受注を追い風に、2020年4月から6月期に電池事業の黒字転換を果たしたことを一時塚として、さらに投資のアクセルを全開にしています。2020年12月に将来的な上場含みで電池部門を分社しました。これは資本市場からの機動的な資金調達を狙っていることは明らかです。それに加えて、中国と韓国の電池メーカーを EU 域内に呼び込むことで国際標準を作ろうとする欧州の自動車電池部材メーカーの動きも活発化しています。まさしく急転直下で車載電池の投資競争は熾烈さを極めているわけです。そんな中、対照的にパナソニックの投資意欲はいかにも弱気だとこの記事では断じています。そもそも PPES、 こちらは先ほどのトヨタとパナソニックの合弁会社のことですけれども、 PPES がトヨタの子会社となった背景には、パナソニックの投資姿勢に業を煮やしたトヨタが主導権を握った経緯があるそうです。日本陣営が劣勢を巻き返し、かつ異次元の投資競争を乗り切るには高いハードルが立ちはだかっています。
ザクビズ、
そしてこの記事では、問題は出遅れた日の丸電池のサプライチェーンに対して今さら巨額の血税を投入することに正当性はあるのかということだと問題を提起しています。記事に登場しました経産省幹部は、電池支援のタイミングが遅きに失したとの批判があるが、今ならば間に合う、大規模投資なくして車載向けリチウムイオン電池では勝てない、トヨタなどが取り組む全固体電池という車載電池の次のステージで日本が勝つためのブリッジとしても今回の投資は必然だと考えていると言い切っています。全固体電池というのは液体を使わない電池のことで、メリットの多い次世代型の電池と言われています。トヨタが開発に取り組んでいますが、商品化はまだ先だと言われています。経産省にしてみれば、全固体電池を開発する日本勢が優位を発揮できる時期が来るまではなんとか勝たなければならないという思いがあるということです。さらに別の経産省幹部は、車載電池はメモリーと CMOS イメージセンサー以外は全死した、全て死んだという意味の全死ですね、全死した半導体と同じ鉄を踏んではいけないとコメントしていて、異なる視点から電池投資の必要性を説いています。実は経産省内では、かつて投資競争と戦略で敗北した半導体の二の舞を回避すべき という意見が根強いそうです。そして今まさに電池投資の遅れと半導体衰退のツケをダブルパンチで食らっているのが国内産業の最後の砦である自動車産業なわけで、未来のモビリティに電気自動車主軸の電動化と自動運転は必須の技術トレンドであり、それらを実現する基幹デバイスが電池と半導体なわけです。だからこそ電池産業も自動車産業も潰せないという思いがあり、経産省幹部には危機感がにじんでいるわけです。記事では最後に、それでも電池に投じられるのが税金である以上、無駄金とならないように金融支援の運用には厳格な基準を課すべきだと論じています。そしてそれには少なくとも2つの条件が必要になるだろうと続けています。詳細はぜひ記事をご覧いただきたいのですけれども、1つ目は電池サプライチェーンの末端にまで金が流れる仕組みを作ること、2つ目はトヨタを中心に車載電池投資で利益を受ける自動車メーカーが EV の需要拡大を見込める商売の種に果敢に投資をすることであると2つの条件を提示しています。というのも、国産電池サプライチェーンの共存共栄と EV ビジネスの需要拡大、この2つを組み合わせることで、端的に言えば日本の自動車電池産業がテスラやキャトルにとって無視できない存在となることができるならば、投資価値もあろうというものだと結論付けています。
ザクビズ、ザクビズ。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。記事の詳細をご覧になりたい方はダイヤモンドオンラインをチェックいただければ幸いです。ではまた。